Okay, let's begin with reading the Bible.
では聖書を読むところから始めていきたいと思います。
Colossians chapter 1 verse 9 to 10.
コロサイ人の手紙の1章9節から10節お読みします。こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように、また主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。
This is talking about a kind of spiritual growth.
このことはですね、精神的な、ごめんなさい、霊的な成長について語っているんです。
Yeah, and it's talking about a growth that is not just head knowledge, but it's a knowledge of God's word that translates into your daily life.
で、この学びといいますか、成長っていうのは、知識についての成長だけではなくて、神様の御心を得て、それをどのようにその人に他の人たちに分け与えていくかということなんです。
Yeah, a change to the point where people say, you know what, he's a little bit like, he's kind of like Jesus.
で、ある人々が見て、この人ってなんかちょっとイエス様みたいな感じ持ってるよね。
He wasn't like that 10 years ago.
彼10年前全然そんな感じじゃなかった。
Yeah, but he's changing.
だけども彼はちょっとずつ変わっていってる。
He's got more patience.
忍耐強くなってるし、
yeah, he's got more love.
で愛をなんか持ってる。
Yeah, this is the kind of growth I'd like to talk about today.
こういった成長を今日お話ししていきたいと思います。
Especially because I think right now for you and also me, this is important time of growth.
で皆さんと私についてもそうなんですけども、本当に今成長について考える重要な時期なんです。
I came here, started working 30 years ago.
私はこの場所、神戸に30年前に来て働き始めたんですけども。
And I was teaching at a mission school.
で、最初はミッションスクールの中で教えてたんですね。
I taught English.
英語を教えてました。
I also taught the Bible.
で、聖書についても教えてました。
And I was doing, in Japanese, you might say, 一生懸命。I was doing it. I was trying hard.
一生懸命に日本語で言うように頑張ってたんです。
Yeah, but after 3 years,
で、それから3年経った時ですね。
I had a shocking realization.
ある、もうすごいショッキングなことに目覚めたんです。
I realized I was teaching the Bible.
で、私は聖書について教えてはいたんです。
Yeah, but my motive was wrong.
だけど私のその教えてた動機っていうのが間違ってたんです。
Yeah, I realized that my motive was a self-centered motive.
その動機っていうのは自分自身を高めるため、自分自身を満足させるためのものだったんです。
Yeah, I realized that I was teaching, but my inner heart was saying, "You don't know this. You don't know this. I know."
で、その教えてた時のその心の状態っていうのは、皆さんこのこと知らないでしょ、知らないでしょ、知らないでしょって言って、
yeah.
私は知ってるんだよっていう感じだったんです。
Yeah. Respect me.
なので私を尊敬してくださいっていう感じ。
Because I know more than you.
皆さんよりも私の方が聖書について知識があるから。
And so I realized that my motive was completely wrong.
そこで気づいたのが、私が持っているその動機っていうのがもう完全に間違ってたということ。
And I became very discouraged.
それですごく落ち込みました。
And I thought, you know what? I need to start all over again.
で、落ち込んで、これをもう一回最初からやり直さないといけないと思
います。With the right attitude.
もう正しい姿勢でやり直さないといけない。
That people might come to know Jesus Christ.
そうすることによって人々がイエス様のところに来たいと思うようになる。
Not whether they respect me or not, that doesn't matter.
その人たちが私を尊敬するか尊敬しないか、そんなことは関係ない。
But they might be blessed and they might grow closer to God.
だけども彼らが祝福されて神様に近づくっていうことが。
And so I realized I needed to retrain myself totally.
で、そこで私が気づいたのは、私自身を本当にトレーニングし直さないといけない。
And so I can remember getting out a piece of paper And thinking, I'm going to look at the Bible completely new again.
新しい紙を取り出してですね、聖書について全く新しく解釈し直すというか、読み返さないといけない。
Yeah, not with a self-centered motive.
自分自身、自己中心の感じじゃなくて、姿勢じゃなくて、
yeah. But what is Jesus' motive?
だけども、イエス様が持っていた動機を同じように持ってする。
And how can I grow like him?
どうやったらイエス様のように成長することができるや
ろ。 And I came up with about 14 things.
で、そこで書き留めたことが14つあるんです。
Yeah, and those 14 things I have been trying to communicate now for almost 28 years.
で、その14個のことについてもう28年間皆さんにシェアして続けてきています。
And they have helped me very much and they're continuing to help me.
で、その14個のことは自分自身の成長についてもすごく役立っているんです。
And I hope that you can also accept these and it will help you grow.
なので皆さんにもこのことをシェアして受け取ってもらって、成長していっていただきたいと思います。
The first thing that I discovered is I looked over and I thought, how did Jesus teach his disciples? And I looked through the Bible.
まず最初に私がそのイエス様はどのようにして弟子たちを教えていったのかな。
And I found Matthew chapter 10 verse 8 to 10.
で、そこで見つけたのがマタイの福音書の10章8節から10節まで。
Jesus' disciples at this time were just beginners.
イエス様の弟子たちは本当に初心者だったんです。
Yeah, they didn't know anything.
もう神様のことに何にも知らなかった。
But Jesus gave them a message and he said, remember, here is a message. Learn this message. Go to the town over there. Go to the town over there. Give that message.
で、そこでイエス様がその弟子たちを集めて、あなたたちに今メッセージを語るから、神様のことについて語るから、そのことを聞いたら、あの村に行って、みんなに広めていってください。
And also, I'll give you my authority.
で、同時に私が持っている権威をあなたに分け与えます。
So that you, like me, can heal people.
で、私がしたように、あなた方弟子たちも、人を癒すことが、病気を癒すことができるって言った。
And, let's read that place.
ではそのところを読んでみたいと思います。
Jesus gave them these instructions.
弟子たちがイエス様が弟子たちに、この与えた指示ですね。マタイの福音書10章8節から10節まで。病人を癒し、死人を生き返らせ、サラトに侵されたものを清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさい。銅巻に金貨や銀貨や銅貨を入れてはいけません。旅行用の袋も二枚目の下着も靴も杖も持たずに行きなさい。働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです。
So Jesus is giving some strange instructions here.
で、ここでイエス様は本当に変わった指示を出されています
。 Yeah, go to the town over there, go to the town over there.
で、あの村に行って、あなたはあの村に行って、
help those people.
で、その村の人々を助けてあげなさい。
And no money.
で、それでお金を受け取ったらダメですよ。
Leave your credit card at home.
ごめんなさい。お金を持ってったらダメですよ。クレジットカードは持ってったらダメですよ。
Yeah. Extra clothes, leave them at home.
余分な服も持っていったらダメです。
Yeah, why did he give such instructions?
ではなぜイエス様はこんな指示を出されたんでしょう。
Yeah, he was saying, you have to learn to trust in me for everything.
で、そこでイエス様が出された指示っていうのは、あなた方は私を全面的に信頼する必要がありますって。
Yeah.So they were like, we have trained ourselves to trust in ourselves.
で、私たち自身もですね、私たち自身を信頼する訓練は受けてきています。
If we need something, we think, okay, how much money do I have? And we try to take care of everything with our own power.
で、私たちがもし何かお金がない何かしないといけないと言ったときに、あ、私は自分のお金がいくらあるかなって言って調べるんです。で、自分自身で何ができるかなということをすごく考えるんです。
And we ask a friend to help us or something like this.
で、自分でちょっと無理なところがあったら誰か友達知り合いの人にこのことはお願いしようと。
And many times when everything that we have tried fails, then we say all we can do is pray.
で、全て自分が努力して、ほんで人にも頼んで、それでも全部ダメだっていう時に初めて神様、あなたにお祈りするしかないです。
And what Jesus is saying is you have to change the order completely.
だけどもそこでイエス様は、この順番を、あなたが持っている順番をもう180度変え、変換しないとダメです。
Yeah. And change the order. Ask me first.
で、その順番を変えて、まず第一に、私に聞いてください。
Yeah. And I can remember God would set up little situations in my life.
で、私は思い出すんですけども、私の人生の中で、ある、特別な状況が用意された。
Yeah. I can remember one time I was driving a small little vehicle and I was near Nishinomiya.
ある時ですね、私は軽自動車ですかね、を運転して西宮の辺を運転してたんです。
And I suddenly the car stopped.
で突然車が止まってしまった。
And I realized that no more gasoline.
でそこで気づいたのが、あ、ガソリンが空っ欠。
And then I thought, oh, there's a gas station right over there. I'll go get some gasoline.
で、まあ、道を見たらあちらの方にガソリンスタンドがあるわ。
Yeah. And then I reached for my wallet.
で、財布を見たんですね。
Left my wallet at home too.
あ、財布を家に忘れてきてしまった。
Yeah. No gasoline, no wallet.
ガソリンないし、財布もないんです。
No identification.
もう何、身分証明書みたいなものも全部ない。
No credit cards.
クレジットカードもないんです。
And then I had no choice but to start praying.
でそこでもうほと私はもう他に何もすることはできない祈ったんです。
Yeah, and I was just saying, God, God, help me, God, God, God,
神様、神様、助けてください。
Yeah,
どうしたらいいんですか。
Yeah, God, and I was just standing on next to highway too.
で高速道路？
二号線。
ああ二号線の道端でずっと立ち尽くしてたんです、ね。
Yeah, I think I stood there maybe 30, 40 minutes.
多分30分か40分ぐらいその場に立ってたんです。
What should I do? And,
どうしたらいいかな。神様、助けてください。
And then a lady came running up.
で、そこにある女性の方が走ってこられたんです。
And she said, I listened to your chapel message. It blessed me very much. Here's some money for your work.
私はあなたの教会でのメッセージをいつも聞いてるんですけれども、このお金をちょっと献金したいですって持ってきた。
Yeah, I was like, oh!
信じられない。
Yeah, and I went and got some gasoline.
で、そうやってガソリンを入れることができた。
And I went home without a driver's license.
で、その後免許を、ね、持ってきてなかったんで、免許なしで家まで運転して帰った。
But God wants us to learn to choose Him first in every situation.
で、神様は私たちが神様を一番最初に選ぶことを期待してるんです。
Yeah, and through this we develop a deep trust that lasts forever.
で、こういった経験を通して私と神様、神様と皆さんの間が本当に強い絆で結ばれるんです。
Yeah. So even in little things, when you do not know what to do, ask God first. Give Him an opportunity.
なので、もう本当にしょうもない問題でも何か神様にまず聞いてみてください。
Yeah.
どうしたらいいですか。
And as you do these little things, then when a big sickness or a big problem comes into your life, you will be ready.
で、そういった小さい問題を神様と一緒に処理していくことによって訓練できて、で、大きな問題、病気がなった時とかに神様と一緒に乗り越えられるんです。
Yeah. Another thing that I realized,
で、もう一つ他に私が気づいたこと。
About 28 years ago,
28年前です。
I studied the Bible quite a bit.
聖書についてたくさんある程度勉強してたんです。
But my purpose was wrong.
だけども私の目的が間違ってた。
My purpose was Wednesday night I have to give a speech.
例えば間違ってたっていうのは、水曜日の夜にスピーチメッセージをする。
Yeah. What can I say?
そしたら、水曜日の前に何を話したらいいかなって言って。
Yeah. It wasn't God I want to know you. My purpose was not God I want to know you.
でその時の、動機っていうのは神様あなたのことを知りたいですっていう動機じゃなく
No, it was no. I need to make this message and it has to sound good and so I have to prepare for that. If I had no message, I did not read the Bible.
でその時の私の状態っていうのは、そしたら水曜日の晩にメッセージをしないといけない、そのメッセージは聞いてあすごいなって思われるようなメッセージじゃないといけないから、なんか頑張らないといけないっていう感じだったんです、
yeah. And so I had to change.
でその動機っていう態度を変えないといけない。
I'm opening this Bible.
で聖書を開いて、
Because I want to know you.
それは聖書を開いたのは神様あなたのことを知りたいからなんです。
Not to show off in front of people.
人の前に立って聖書の知識を、知ってるぞっていうふうなことを言うだけじゃない。
Not to gain respect.
で私に対して尊敬を得るためじゃないんです。
But because I want to know you.
それはあなたを知りたいからなんです。
Yeah, and then the blessing started to come into my life.
そうしてから本当に神様からの祝福が私の人生の中に
流れ始めた。 Slowly, very slowly, I began to change.
もう本当にゆっくりゆっくりなんですけれども私は変わり始めた。
Yeah, I'm so happy. Wednesday night, many, many, many people come to study the book of Matthew here.
で、今、水曜日の夜に本当にたくさんの人がマタイの福音書からの勉強、聖書研究を今、yeah. 参加してきて。
And I can see in their eyes, I want to know God. I more. I'm tired of being a Christian who doesn't know anything. I want to know God. And that pleases God so much.
で、その皆さんを見てると、本当に、私は神様について知りたい。本当に神様について知りたいっていうのがもう目に、見ていてわかるんです。
Yeah. And another thing about becoming a lifetime Bible student.
で、もう一つそのもう人生を通しての一生を聖書を勉強していくっていうことについて。
And that is when you get old,
それは、あなたが年を取った時に
You're still a refreshing and a blessing to the people around you.
年を取ってるんですけどもまだ周りの人たちにとって祝福であり続けて、yeah.すごくリフレッシュされるようなそれ、yeah. 存在なん
だ。I used to have an uncle. He's passed away now, but he was a good uncle.、
私のおじさんなんですけれども、もう亡くなって今はいないんですけども、yeah. Yeah. すごくいい方です。
But one thing was very difficult for me.
だけども一つだけ私にとって難しいところがあ
った。Whenever I met him,
会うたびに、
always the same three jokes.
3つの同じジョークを毎回言ってくるんです。
Yeah, and I was like, you know,
もうしんどい。
Yeah. And it was hard to laugh after a while. You know, I was like, it was painful.
無理やりにもう笑うの、yeah. 作り笑いするのもすごく大変。
And he'd repeat the same story over and over and over again.
同じ話を何回も何回も繰り返してくれるんです。
When I become a G-chan, don't let me become such a G-chan, please.
私がおじいちゃんになった時にこんなおじいちゃんにはならさないでください。
The same over and over and over again.
同じ話を何回も何回も何回も。
Well, yeah. How do you stay fresh?
どのようにしたら、フレッシュな状態でいられるんでしょうか。
Keep learning from the Bible.
聖書から学び続けることなんです。
And people will come to you to be refreshed by what you have learned.
で、あなたが勉強したことによって周りの人がリフレッシュされていく。
Even when you're 80, you'll have young friends.
ね、あなたが80になっても周りには若い友達がいるっていう。
Who will want to know the wisdom that you have.
あなたが持っている知恵についてもっと学びたいと思う、yeah. 来るような人。
So number two, a lifelong Bible student.
なのでその2番目っていうのはもう人生を通しての聖書の勉強。
Area number three.
で3つ目の領域。
We'll read from Jeremiah 29, verse 11 to 13. Jeremiah 29, 11 to 13.
で、エレミア書の29章11節から13節を読みします。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求め歩き私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。
This was written thousands of years ago.
この章は、本当に何千年も前に書かれた。
And from this we can see the character of God.
で、ここから神様の性格っていうのが見ることができる。
And God does not change.
神様は永遠に変わることのない。
And his character is, I've got a good plan for you.
で、神様の性格っていうのは、みんなに対して、あなたのために素晴らしい計画を持ってるよっていう。
Not to hurt you.
あなたを傷つけるためじゃないよ。
But to bless you.
だけどもあなたを祝福するためにその計画。
And that means that God has a plan for all of us, and it's good.
ということは神様は私たち全員のために良い計画を持っているということ。
Yeah. And I realized 28 years ago I had to change my attitude towards people.
で28年前に私はその周りの人々に対する態度を変えないといけないということ。
Yeah. I would have an experience like this.
でこういった経験がありました。
Yeah.Wow, he's a lawyer.
あ、この人弁護士だ。
I don't have any lawyer friends.
弁護士の友達っておらへんよな。
This might come in handy for me.
で、今知り合いになっといたら絶対なんか役に立つ。
If I give my meshi, he will give me his meshi. I'll have that meshi.
で、今彼に私の名刺を渡したら彼は自分の名刺をくれて、そしたら僕はその弁護士さんの名刺を持ってる。
And so the attitude is, what can you do for me? What can you do for me? What can you do for me? What can you do for me?
というふうな感じで、その当時の態度は、あなたは私に対して何ができますか？あなたは何ができますか？あなたは何ができますか？みたいな感じだったんです。
Jesus was the total opposite.
だけども、イエス様は全く違う。
Yeah, he would look at people.
彼はもう人を見るんです。
And put dreams into their life.
その人の中に夢を植え付けるんです。
Yeah. He would say to people, "What do you want?"
で、神様は、イエス様はあなたに向かって、あなたは何がしたいんですか。
Yeah. And they would, one would say, "I want to be able to see."
で、ある人は見えるようになりたい。
Yeah. And so Jesus was a dream maker.
で、こういった感じでイエス様は夢を作っていく人だった。
Yeah, he was continually giving people dreams for their lives.
で、イエス様は人々に一人一人に夢を与え続けていった。
So 28 years ago, I needed to rearrange my life.
そういった感じで、28年前に私の態度を本当にひっくり返す必要があります。
Become a dream helper.
夢を助けていく人にな
る。Yeah, what is your dream?
あなたの夢は何ですか？
And as I would listen, I would be praying, God, is this dream from you?
で、その夢を人から聞いていくときに神様に、神様、この人の夢、あなたの計画は何ですか？
Yeah, yeah. Is this a selfish dream or is it a God-given dream?
この夢っていうのは彼が自己中心的に持っている夢なのか、それとも神様から与えられた計画なのか、どちらでしょうか？
Yeah, and as I got to know them, sometimes I realized this dream is from God.
で、そういうふうに感じでずっと話をしていった上で、あ、この人が持っている夢っていうのは本当に神様からの計画、与えられた夢。
And then I began to pray, how can I help this person?
で、その時に、そしたら神様、この人をどうやって助けていったらいいですかって祈るんです。
And that is what I've tried to do for the past 28 years.
で、こういったことを本当にこの28年間ずっとやってきている。
Help people with their dreams.
その人々を夢でどのようにして助けていくか。
But now I'm facing a big battle with my life, you know.
で、今皆さんご存知だと思うんですけども、私はすごい大きな問題に直面しています。
Yeah, and so I don't know how long this battle will be.
で、その戦いっていうのはどれぐらい続くものか私にはわからないです。
But I need you to help.
だけども皆さんの助けが必要なんです。
You become a dream helper.
皆さんがその夢を助ける人になってほしい。
Yeah, listen to people.
人々の話を聞いて、
Find out what their dreams are.
その人が持っている夢は何なのかって聞いて、
Pray, Lord, is this really from God?
で祈るんです。神様、この夢っていうのはあなたから来たものですか？
Yeah, and if you really begin to see this is not a selfish dream, this is a God-given dream.
で、そしたらその時にあなたが、この持っている夢が自己中心的な夢じゃなくて神様から来た夢だということが分かったら、
yeah, God wants people to do all different kinds of things on this earth.
神様はこの地上において本当にいろんな種類のいろんな形で物事を成したいと思っているんです。
yeah, It may be doing a cafe.
例えばそれはカフェをすることかもしれない。
It may be doing a farm.
で、それは一つはもしかしたら農場をすることかもし
れない。It may be a beauty salon.
で、美容室をすることかもしれない。
But listen to people.
だけども、まずその人々の夢を聞いてい
く。Find out what their dreams are.
で、その人が持っている夢が何であるかということを
If they show a record of faithfulness,
で、その中で、
忠実さ
をずっと重ねていくのを見つけたら
Help them.
どうぞその人を助けてあげてください。
Yeah, that is one of the values that I've tried to maintain the past 20 years. I need your help now.
で、こういったことを過去28年間ずっとやってきてるんですけども、今皆さんに手伝ってほしいんです。
Yeah. The next area, number four,
で4つ目のエリアなんですけども
And it's from Matthew chapter 5, verse 44 to 47.
マタイの福音書5章の44節から47節お読みします。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれるものを愛したからといって何の報いが受けられるのでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。
Okay, why did I bring out this scripture?
なぜ、この聖書の、箇所を出してきたんでし
ょう。 Well, the thing is that Jesus was the expert forgiver.
で、それはイエス様は許すことのプロだったんです。
Yeah, and because he was able to forgive people, he had a tremendous effect upon people.
それはイエス様自身が人を許すことができたので、もう周りの人たちに素晴らしい影響を与えることができ
た。28 years ago I was teaching English. I remember one time.
28年前私は英語を教えてたんですけど。
I was trying so hard.
で、自分ですごく頑張ってたんです。
There were about 40 students in the class.
一つのクラスに40名の生徒さんがいて。
And there was one older man sitting over here.
ある年取った方が、男性の方がここにいて。
And I finished my class.
で、そのクラスが終わってから
です。And everybody started going out of the room.
で、生徒さんが皆さん帰っていかれるんです
けども。And he said in Japanese, "Your class is so boring."
で、その男性の方がですね、あなたのレッスンは本当に、boring.
つまんない。
つまんないね。
Yeah.
つまんない。
ドカーン、he said it.
で、それをドカーンって言ったんです。
Yeah. And I was so shocked.
もうすごいショックを受けて。
Yeah. And I said, "Well, I'm sorry. I'm trying my best."
すいません、だけども私は最善を尽くしてるんですけども。
Yeah. Yeah. And I went home.
で、家に帰りました。
And I couldn't do anything but think about that.
で、もうそのことしか考えることができなくて、
yeah. I was lying at night.
もう、夜寝てるんですけども。
Yeah. And I was like, I try so hard.
もう一生懸命頑張ってきてるのに。
He doesn't know.
彼は何も分かってない。
I'm trying the best I can.
もう自分ができる限りのことをほんまにやってきてるのに。
Next time he says something like that,
もし今度彼がなんか同じようなことを言ってきたら、
yeah, I'm gonna say, well, look at the way you sit. You lay like this. I'll say a few things.
もうこう言ったんねんで、あんた自分の座り方見てみやっていう。
Yeah, yeah. Oh no 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 no.
ちょっとこんなこと言うたらあかんわ。
You're a Christian. Yeah.
あんたクリスチャンやろ。
Forgive.
もう許さないとあかんやろ。
Yeah, yeah. And the next day,
でその次の日に、
keep remembering.
同じ思いがどんどんどんどんやっぱり思い出すんです。
Yeah, yeah. And the next day,
次の日も。
Yeah. And I realized this thing stopped my life.
で、私が気づいたのが、このことが私の人生をもうブレーキかけてしまった。
Yeah, I couldn't do anything.
私は何も他にすることができない。
I kept thinking about what am I going to say next time.
もうずっと次これ何言うたろうみたいな感じのことしか考えられない。
And I went to the I went to the next class.
で次のレッスンクラスに行ったら。
And he was sitting over here.
で彼がここに座ってるんです。
And I noticed I was standing like this.
そしたら自分自身気づいたのが彼の方にちょっと背を向けて立とうとしている。
Good morning, class. How are you?
皆さんこんにちは。Good morning ってやってるんですけども向こう側向いて。
And I realize this is strange. Somehow I can't even stand straight anymore.
で、もうそれで気づいたのがもう自分もまっすぐも立てんようになってきているって。
Yeah. And that is what unforgiveness does. It stops your life.
で、これがもう許さない心がもたらす結果なんです。
Yeah. Yeah. So maturity is learning to forgive faster each time.
で、成長することっていうのは、成熟さっていうのは、もう人をどれだけ早く許していけるかっていうことなんです。
Yeah. Yeah. Are you able to forgive faster than 5 years ago?
あなたは5年前の自分よりも人を早く許すことができていますか。
And if you could say yes, then God, you are growing, you are maturing.
で、その質問にイエス、はいって答えられるんやったら、本当に神様はあなたを成長させているんです。
But if one thing stops everything you do, God will be very limited on how He can use you.
だけども何かが一つのことがあなたの人生をとどめているならば、もうその
You will be limited how God can use you.
もう神様があなたを用いるのに、もう制限を与えてしまった。
Just this last week, I was cleaning the sidewalk in my garden with a water hose, like this.
この間私の庭のところでですね、庭のサイウォークね、通るところですね。ホースで水でビャーっときれいにしてたんです
よ。And suddenly, my pet chicken jumped out from the side, and I didn't see the chicken.
で、そこに突然ですね、私が見てなかったんですけども、私の飼ってるペットの鶏がポンと出てきたんです。
Yeah, and I accidentally sprayed Caroline totally.
で、そのキャロラインっていう名前の鳥なんですけども、その彼女に向かってスプレーバシャーってやっちゃった。
Yeah, it was an accident.
アクシデント、yeah. 事故だった。
And I said, oh, sorry!
あ、ごめんって。
Yeah, you know what Caroline did?
で、そこでキャロラインがやったことは、ブルブルブルブルブルって、
shook the water off.
で、水かかったやつを振りのけた。
Yeah. And immediately came up, give me something to eat.
で、その後に私のところに来て、なんかちょうだいっていう顔してるんです。
Yeah. Yeah. The chicken did not turn and say, I am hurt.
その鳥は、その時に、私はいじめられたって言って、
落
ち込まなかった。あなた
は
私に水かけましたねっては言わなかった。
No, it brushed it off.
で、ブルブルって振るったの。
And said, hey, おやつ。
おやつちょうだいって言って、ブルブルってしてからおやつちょうだいって。
Yeah, we're laughing, but we also need to learn to brush off the little comments that people make to us each day.
で、皆さん笑ってますけども、私たちも同じように、もう人が何かコメント、いろんなことを言ってきたときに、ポンポンって払っていく必要があるんです。
Yeah, well, I'll not allow this comment to slow me down.
で、このコメントによって私の人生がゆっくりとかストップされてしまうのをもう許さないぞっていうような感じで。
Lord, I give this comment to you. You bless them.
このコメントについて神様あなたに捧げますから、どうぞあなたがこの人を祝福してください。
Yeah, I forgive them. Bless them.
もうこの人について私はもう許しますから、神様あなたが祝福してください。
And as we grow able to do this, we will be able to influence more and more people.
このように私たちが成長していくことができるときに、本当に周りの人に大きな影響を与えていく。
But if one little comment stops everything,
だけどもその一つのコメントにとどまってしまったら、
then our life becomes very limited.
神様ができること、私たちの人生においてできることが、すごく制限されてしまう。
Yeah. Number five,
5つ目のところです。
And this is something that I realized I needed to totally relearn.
で、このことについてもう一回本当に復習しないといけないなって気づいたんです。
Yeah. And I think we would jump to 1 Corinthians 9:22. Can you read that?
はい。聖書の第一コリントの9章22節お読みします。弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。
You know, in junior high school and high school, I chose my friends in a special way.
中学生の時、高校生の時、私は、友達になる人をすごく選んでたんです。
Yeah, and that is, this guy is good at sports.
あ、この人はスポーツが得意。
I want to be good at sports.
私もスポーツ得意になりたいから。
So I'll make friends with him.
この人と友達になろう。
But that guy over there,
だけども、あの人は、
his sports ability is embarrassing.
彼がスポーツでできること、もうほんまに恥ずかしいぐらいの感じ。
Yeah, I better keep my distance from him.
彼はスポーツできへんから、彼とはちょっと距離を置いとこうかな。
Yeah. And so the human way is collect the people around us who we like.
で、こういったふうに人間のやり方っていうのは、じゃあ周りに近い友達になるのは、私自身が好きな人。
Yeah. And the people who have a different interest in music.
例えば人々、音楽とかで全然趣味の違う人、
yeah. or sports.
そのスポーツとかでも、
keep them away.
もう趣味が違う人はもう遠くにあんまり関係を持
たない。And only collect around me the ones who like what I like.
で、私の周りにいるのはもう私と同じ趣味の人ばっかり。
Yeah. This kind of value system you can find anywhere.
こういった、価値観というのはどこの世界にもある。
You can find it in the gangster world.
こういったことはヤクザの世界にもあると思います。
Yeah, it's the same thing. I don't like you. I don't like you. You're okay. You're okay.
ね、ヤクザの世界でもあいつは嫌いや、あいつはあかんって言って、yeah. ほんでもう自分の仲間はもう自分と同じ。
But it should not be in Jesus' church.
だけどもこの態度はイエス様の教会ではダメなんです。
Jesus did the opposite.
イエス様は全く反対のことをされたんです。
He reached out to people that were totally different.
イエス様がリーチアウトした、関係を持とうとしたのはもう全然タイプの違う人、
totally different, imperfect people.
もう全く違うし、もう全然完全じゃない人、
yeah, different nationalities.
もうナショナ、国籍も違うし、
yeah, different, social class.
で社会的な地位も違う、
yeah, and so that is the value system of Jesus Christ.
そういったことがイエス様の価値観なんです。
And so this is something that we need to develop in our life.
なので私たちも同じような価値観を、成長させていく必要がある。
Yeah. Yeah. Anyone can choose someone with a like interests.
誰でもですね、同じような趣味、同じようなことが好きな人たちが集まることはもう本当に簡単なことなんです。
Yeah, but Jesus' love allows us to reach out and make friends with people who are completely different than us.
だけども神様の愛っていうのは私たち自身と全く違う人たちと愛を持つようになるっていうことなんです。
So one sign of a healthy church is that everyone is completely different.
なので健全な教会っていうのはその教会のメンバーを見たら本当にいろんな人がいるっていう。
They have been touched by God in some way.
もうそれぞれの人が神様にそれぞれの方法で触れられている。
But their interests and their background is totally different.
だけども彼らが持っている趣味とか興味とかもう背景は全然違うんです。
Yeah, but if everyone must be the same,
だけどもそこでもう全ての人が一緒じゃないといけないというんだった
ら、 yeah, that's a danger sign.
もうそれはちょっと危険な。
If everyone must say amen with the same intonation, it's a dangerous sign.
例えば教会でもう同じタイミングで同じ声色でアーメンっていうような教会はちょっと危ない。
If it has to be hallelujah in just a certain way, it's a danger sign.
でまたハレルヤっていう言い方もなんか特別な言い方で言うようなところをみんな同じように言うようなところっていうのはちょっと違う。
But if people are free to worship in their own way.
でだけども教会でですね、もう人々みんながそれぞれの方法で祈ってる。
Yeah, that is a sign that Jesus Christ's love is working.
というのはもう神様、イエス様が本当に愛を持ってその教会に働かれてるっていうこと。
Yeah, each of our ways of worship might be different.
もう礼拝の仕方それぞれの人がそれぞれ違ってるかもしれない。
But we have the same Lord, the same Jesus.
それでも私たちは同じ主、同じ神様を信じている。
So I encourage you to help me now.
なので今皆さんに私を助けてくれるようにお願いします。
Reach out and make friends with someone who is completely different than you.
で、皆さんの周りで皆さんと全然違う方に対して関係を築いていただきます。
And ask God to give you a love for them.
で、そこで神様にその方たちへの愛が あるできますように祈ってください。
Yeah. Another area that I wrote down.
で、もう何個かの、エリア。
And this one is probably one of my most difficult areas for me.
で、この部分は私にとって多分一番難しい箇所だと思います
。Yeah. And it can be seen in 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7.
第一テモテの3章1節から7節。
And here it is saying, this kind of a person is qualified to be a leader, qualified to teach.
で、ここで述べているのは、こういったタイプの人が、リーダーとしてふさわしいですということが言われています。Yeah. ではお読みします。第一テモテ、3章の1節から7節。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるということは、という言葉は真実です。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く品位があり、よくもてなし教える能力があり、酒飲みでなく暴力を振るわず、温和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会の世話をすることができるでしょう。また、信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。また、教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受け、悪魔の罠に陥らないためです。
Okay. So what is, who would, what kind of a person would be a good leader?
そしたら、どういったタイプの方がリーダーとしてふさわしい。
Well, if you want to say it in one word, a person who is balanced.
一言で言うと、バランスを持った人っていうこと。
They take good care of their family.
家族を世話することもできる。
They take good care of the church.
で、教会も奉仕することができる。
They have alone time with God.
で、神様とも長い時間過ごしている。
They work hard.
仕事も勤勉で。
But not too hard.
だけども仕事しすぎるっていうわけじゃなくて、
yeah, they know when to take a vacation.
で休みを取って休暇を取るっていうタイミングも分かって、
they know when it's time to rest.
で休憩を取る時間っていうのも
分かって、yeah. and so their life is like an airplane that's balanced.
でそういった感じで飛行機のようにバランスが取れてる人、
yeah. and that kind of a person is able to bless many people.
そういった人は本当にたくさんの人を祝福していくことができる。
and this is the area that I need to work in my life very much.
この領域について私自身も本当に頑張っていかないといけない。
because I have a problem.
私自身も問題を抱えているから
です。 I love to help people.
私は人を助けるのが好きなんです。
too much.
過ぎるんです。
and when somebody asks me, will you help me do this? Will you help me do that?
なので誰かがこのことちょっと手伝ってもらえますかって言ったときに、
yeah, I say yes.
私ははいって言ってしまうんです。
Not because I'm afraid to say no.
それはノーという勇気がないっていうことじゃないんです。
No, I could say no.
ね、いやとは言えるんですけど。
But the problem is I want to help him.
問題は私自身が助けたいから、yeah. 人を助けたいから。
And so I want to say yes.
なので人が助けてって言ったらもう助けたいよ、はいって言ってしまう。
yeah, and I say yes too many times.
で、はいを何回ももうたくさん言ってしまうので、
and then I don't take a day off.
で、休みの日がなくなって、
and it affects my body.
で、自分の体が、
and my strength begins to break down.
で、自分の体に力がなくなって、
and so I have to learn.
で、といった感じで私はこのことについて勉強しないといけない。
To get balance better.
バランスを取ることについて勉強しています。
This past week,
この1週間なんですけど、
I went to 温泉 every night.
毎日、温泉に行かせてもらいました。
Yeah. Usually, maybe once a month or something like that.
温泉に行くのは、まあ、大体普通は1ヶ月に1回ぐらいなんですけど。
Yeah. And before, many times, if I went to an onsen, I went in and okay, wash, okay. Now we get washed and get in the ofuro like this. And my onsen time was also timed.
で以前はですね、温泉に行くときっていうのは、そしたらもうあの何分であの体洗って、ほんでざっと使ってっていうような感じ、すごいあれ、
yeah. But I'm learning a new kind of onsen time.
だったんですけども、今、新しい温泉の浸かり方を勉強しています
。Last night.
で、昨日は。
Yeah. I said, じいちゃん、how old are you?
で温泉でですね、yeah. おじいちゃんが横におられて、yeah. おじいちゃんおいくつですか、
yeah. わしはな
って
96歳
I am 96
見えますか
Can you see that I'm 96?
これ見てください
I'm masculine
yeah. Yeah. We had a wonderful time.
でそんな感じで本当にコミュニケーション
と
って
素晴らしい時間 And I didn't look at my watch.
素晴らしい時間があってで、まあ、時間を忘れてたんです、
ね。Yeah. Yeah. And so、I am trying to learn balance.
といった感じで、yeah. 今バランスを取ることを今学んでいます。
The person who is balanced is able to be used by God in a great way, and that's what I would like to be.
でバランスを取れた人っていうのは神様が用いやすいので、そういった人に私もなりたい。
And the last area.
で最後のエリアなんですけども、
The scripture is Psalm chapter.
63:1-8あなたを慕って気を失うばかりです。私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖女であなたを仰ぎ見ています。あなたの恵みは命にも勝るゆえ私の唇はあなたを賛美します。それゆえ私は生きている限りあなたを褒めたたえあなたの御名により両手を挙げて祈ります。私の魂が死亡と罪に満ち足りるかのように、私の唇は喜びに溢れて賛美します。ああ、私は床の上であなたを思い出し、夜更けて私はあなたを思います。あなたは私の助けでした。三翼の陰で私は喜び歌います。私の魂はあなたにすがり、あなたの右の手は私を支えてくださいます。
This is written by King David.
この詩はですね、ダビデ王によって書かれたんです。
Yeah, for his day, he was probably quite a rich man.
で、その当時、彼自身は王様ですから、yeah. お金持ちだったんです。
Yeah. If he wanted a new chariot, he could have ordered a chariot easily.
で、まあ、新しい馬車が必要やって思ったら、もうすぐに注文することができた。
Yeah. If he wanted two new white horses, he could get it right away.
新しい白い馬を2頭欲しいって思ったら、すぐに持ってきて。Yeah.
If he wanted a fancy dinner, he'd just snap his fingers. They would bring the dinner.
美味しいごちそうを食べたいなって思ったら、もう指鳴らすだけで誰かが持ってきて。
But none of this brought satisfaction to him.
だけどもこういったすべてのことは彼に満足感を与えることがなかったんです。
Because he tasted something better.
それは彼がもっと素晴らしいことを味わっていたから
です。Somewhere in his life, we don't know what age. Sometime in his life, we don't know what the exact age is.
彼が何歳の時からかはよくわからないんですけども。
But he got alone with God.
彼は神様と関係を持ったんです。
Yeah, and he felt the presence of God.
彼は神様の臨在、神様がおられるっていうことを感じた瞬間があったんです。
The peace felt so good.
その時に素晴らしい平安がその心にあった。
The love was so healing.
神様の愛っていうのが彼の心を本当に 癒したんです。
And that became the one desire of his life.
で、そのことが彼の人生の目標、
yeah.
になったんです。
Yeah. And that needs to become our desire too.
で、同じようなことを私たちの目標必要としていることにする必要がある。
This morning, I talked to, Ichioka Yuko.
今朝ですね、Ichioka Yuko さんとお話ししたんですけど。
She's a gospel singer and teacher.
Ichioka Yuko さんというのはゴスペルシンガーで、ゴスペルの先生もなさってます。
And she just went to Hokkaido and she did a gospel concert and she shared about the love of Jesus Christ with 900 prisoners in one of the big prisons in Hokkaido.
彼女はですね、北海道に行ってゴスペルコンサートで、そのゴスペルコンサートしたところが900人の、刑務所、
yeah. Prisoners.
囚人っていうのかな、服役してる人たちの900人の服役者の前でゴスペルコンサートをしたんです。
And she shared that Jesus Christ loves you.
で、そこでイエス・キリストがあなた方皆さんを愛してますよっていうことをシェアしたんです。
And if you, confess your sin to him.
で、もしあなたが自分自身の罪をイエス様に告白するならば、
And believe that he died on the cross for you.
そしてそのイエス様があなたの罪のために十字架にかかったということを信じるならば、
You can have everlasting life.
あなたは永遠の命を得ることができます。
And he will live inside of you.
で、イエス様はあなたの心の中に住んでいくことができるんです。で、そこで900人の囚人たちが泣いてたんです。900人囚人ですね、泣いてたんです。で、そこで彼らは選択、どういった選択があったんですか。もう他に選択肢はなかった。
They could not run away.
もう他にどっか行ってしまうということもできなかった。
Yeah, they couldn't say, I don't want to hear your talk, bye bye. They had no place to run.
でもうこんな話聞きたくないわ、バイバイっていうようなこともできなかったんです。
Yeah, they were prisoners.
囚人だからです。
Yeah, and so they couldn't run over here and escape there.
で、もうメッセージがあるときにあっち行ったりこっち行ったり、もう外に出ていくことはできなかったんです。
So after they finished listening to her,
で、その彼女のメッセージを聞いた後に、
They went to their room.
それぞれの部屋に戻って、
And nothing is there.
そこには何もないんです。
Except God.
それ、神様しかそこにはいないんです。
What a wonderful situation.
素晴らしい状況だと思いませんか。
We who are not prisoners,
私たち囚人、刑務所に入ってない人たちは、
God wants to talk to us.
神様が私たちに話しかけたいと思ってるけども、
But we're busy.
私たちはほんまに忙しいんです。
We have to go over here, we have to go over there.
今日はここに行かないといけない、あそこも行かないといけない。
And God is waiting and waiting and waiting.
そこで神様はずっと待って待って待ってはるんです。
But those prisoners,
だけどもそのそこの囚人の人たち。
Of course it's a terrible place.
もう満足な場所じゃないです、もちろん。
Yeah, but it's a wonderful opportunity.
だけども素晴らしい機会なんです。
To finally connect with God.
神様とつながるために備えられた素晴らしい機会。
yeah, yeah, there are no magazines.
他にはもう雑誌も何もないんです。
yeah, yeah, Bible.
聖書しか置いてない。
yeah, no escape.
もう逃げる場所はないんです。
What a wonderful opportunity.
素晴らしい機会だと思います。
And so I have a question for you.
では今あなた皆さん方に質問があります。
When is the last time you really talked to God?
あなたが一番最後に神様とお話をしたのはいつでしょうか。
I mean, really、talk to God.
本当に心から神様とお話をしたの、
yeah. And experienced his presence.
で、その神様と心から話しているときに神様があここにおられるっていうのを感じることができた、
yeah. I encourage you to find a place.
そういう場所を自分自身のために見つけてください。
Where no one will interrupt.
そこは誰も他の人が邪魔しないような場所。
And began to get along with God.
そこで神様との関係を築いていく。
And it is in that secret place.
そのような秘密の場所。
That his peace flows.
神様のからの平安が流れてくる。
That his wisdom comes.
そこに神様の 知恵が流れ込んできます。
And the power comes to do all the things I talked about today.
もちろん神様の力がそこに流れ込んでくるんです。今説明したことが全て実現するようなこと。
All these things, if we try to do it in our own power, we're just going to get tired.
今今日話した7つの項目、自分自身で努力してやろうと思ったら全然無理なんです。
But if God is becoming very real to us,
だけども神様が本当に真実な方と感じることができたときに、
Yeah, then the strength begins to come into your life.
そこに神様からの力があなたの人生に流れ始めます。
Okay, let's review.
ではまとめていきたいと思います。
Yeah, things that we can do to grow.
成長するためにできること。
Number one.
一つ目は。
Learn to trust God in everything.
すべてのことにおいて神様を信頼すること。
Yeah, before you use your own power, ask God.
自分自身の力を使って努力する前に神様に聞いてみる。
Number two.
二つ目。
Yeah, cultivate yourself to become a Bible student for the rest of your life.
自分の人生、残りの人生ずっとにおいて聖書を勉強していく生徒になるっていうこと。
Not to show off, not to impress other people.
それは他の人に知識を見せびらかすとかそんなんじゃなくて。
But because you want to know who he is.
そうじゃなくて。神様がどういう方であるかっていうことを知りたいと思う心。
And you want to know how to live.
そうやってどうやって生きていったらいいかっていうことを。
Number three.
三つ目。
Talk to the people around you. Find out what their dreams are.
周りの人とお話をして、その彼らの夢は何であるかっていうことを見つけてい
く。Become a dream helper.
で、その夢を助けていく存在となってください。
Number four.
四つ目。
Practice forgiveness.
許すことを練習していってください。
Yeah, by God's grace, become quicker and quicker at it each time.
で、そこに神様の恵みがもっともっと早く働くようになる。
Yeah, and your ability to forgive faster and faster, it expands how many people you'll be able to help.
で、あなたがより早く許すことができたら、あなたはもっともっと人を助けていくことができる。
Yeah, I have done research on this area.
この領域について私はある、研究をしてみたんですけど、
yeah, and, this is from the, study from, education.
ある教育学の、yeah. 研究です。
And that is, if there are 100 students,
もしそこに、ある100人の生徒がいるとき、
and you are the perfect teacher.
で、あなたがもう完璧な先生です。
10% will be unhappy with you.
完璧な先生であっても、その生徒のうちの 10% は満足しないんです。
Yeah, because of their background.
それは彼ら自身の背景によるもの。
Because of their level of ability.
彼ら自身の、能力によるもの。
Yeah. And so you have to learn to face criticism in your life.
なので、そういったところで、あなたはなんか批評を受けるのに耐えないといけない。
Yeah, learn, and then you'll be able to influence more and more people.
それに慣れていくことによって、もっともっと多くの人たちに影響を与えていく。
Yeah, and this is something that we just have to practice over and over again, forgiving people.
こういったことはもう毎日毎日訓練していく必要がある。
Yeah. Number five.
五つ目。
Learn to work with imperfect people who are not like you.
あなたとはまた違ったタイプの、不完全な人々と一緒に働いていくっていうことを勉強していく。
yeah, yeah. The self-centered heart says, Oh, you like the music I like? Okay, you're in.
あなたは、私が好きな音楽と、一緒やね、趣味が一緒やね、
yeah, yeah, yeah.
どうぞ入って。
Okay, okay. You like it? Okay, you're in.
あなたもこの音楽好き、仲間入って仲間。
Yeah, you, gospel music? Oh.
あんたゴスペルミュージック好きな。 yeah, いや、それあかんわ。
yeah, yeah. Stay away, you
know. ちょっと距離置いとこう。 yeah,
yeah. And this is the human way of thinking.
こういった方法は人間的な方法。
Yeah, but Jesus' way of thinking is still, I believe in you, I accept you.
だけども、イエス様の方法っていうのは、それでもあなたのことを受け入れる。 yeah. あなたのことを愛してるよ。
I believe God has a plan for you.
神様はあなたのために素晴らしい計画を用意してるって信じますよ。
Number six.
6番目。
Work on balance.
バランスをとって歩んでいくっていう。
yeah. Eat vegetables.
野菜を食べましょう。
yeah. Exercise.
ね、運動もして。
yeah. Work hard.
で、仕事も頑張ってして。
Sleep well.
よく寝てください。
Sometimes say yes, but also say no.
で、何かしてくださいと言われた時に、時々は はいって言って受け入れるんですけども、時には断ってください。
Take a vacation now and then.、
うん、休暇も取ってください。
I've lost practice in vacation. I don't know how to take a vacation, so I'm going to learn how.
私は休暇を取るのを、
練習不足、やり方分からない
やり方が分からなくなってしまった。
I'm going to learn.
私はそのことについて、学ばなければならない。
And most important, number seven.
で、一番大切な7番目。
And that is make getting alone with God the foundation of your life.
神様との関係っていうのをあなた自身の人生の基礎としてください。
Yeah, and seek after his presence.
神様の存在が今目の前におられるっていう感覚を大事にしてください。
Yeah, and as you learn to experience his peace and his love in your life, that will change you the greatest.
でその神様からの平安を受け取っていくときにあなたの人生は本当に変わっていきます。
Let's pray.
祈っていきます。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天の父なるお父様、今イエス様の御名によって今御前に来ています。
Many of us want to grow.
私たちのほとんどすべてが今成長したいと望んでいます。
We want to be changed.
私たちは変わりたいんです。
Yeah, but we really need your help.
だけどもあなたの助けが必要なんです。
Lord, I pray especially for those of us here who have not had a close communication with you for a long time.
今あなたここにいてあなたとの関係が長いこと断たれている人々のために今祈ります。
Lord, when we get alone, be real to us, we pray. When we get alone, help us to feel your peace and your love.
あなたとの関係を築いていくときにあなたとの平安を感じていくことができますように。
We ask in Jesus' name.
イエス様の御名によって祈ります。
アーメン。
アーメン。